皆さんおはようございます。先週ですね、皆さんとご一緒に見る目、聞く耳、悟る心ということをご一緒に学びましたけれどもね、私もですね、皆さんにお届けしながら何かすごく抽象的になっているなと思いました。多分皆さんもお聞きになりながら何が何だかよく分からなかったと思います。今日それをしっかりと焦点合わせていきたいと思います。そして今年ある意味ですね、一番最後の今年のテーマのまとめに関しましては、大晦日と、大晦日じゃないんですね、最後の礼拝の時にですね、このもうすでにの福音をギュッとまとめたいと思いますけれども、ずっとこの10年本質目指してやってきました。皆さんと一緒に見てきたのは聖書の物語を知るとか、そしてまたですね、いろいろなこう聖書の言葉をですね学ぶということではない。聖書全体、もっと言いますと、この聖書を与えてくださった神様のお心の方に焦点を合わせるということに集中してまいりました。それでですね、そのことに関して今日はですね、今年のまずは中心と言いますか、まあこれは今年に限らないんですね。今までもそうであり、これからもそうなんですけども、その一番中心の大切な部分に焦点を合わせたいと思います。ということでですね、やはり皆さんとここに焦点を合わせてご一緒に見ようと思ったら、やっぱり気づきました。何に気づいたか、メッセージノートいるわということです。ですから皆さんとご一緒に聖書を開くのもとてもよろしいと思いました。私はそれもしばらくいいのかなと思ったんです。ところが開けて閉じると忘れますね。本当そうですね。いや、私自身もそうですよ、もちろん。ですから皆さんもですね、何度か読んでも、もう3箇所読んだら1箇所目何やったっけと。そしてまた開こうと思ったって、それこそしおりでも挟んでなかったらもう開けませんね。ということでですね、皆さんにもですね、流れを確認していただきながら、いつでも戻って、あ、そこからこう来るんだなっていうことが見えるような、まあ、そんな形でやはりメッセージノートはこれはもう欠かせないなと、そういうふうに思いましたので、やはり戻ります。皆さんに聖書を開いていただくのも本当に良いと思うんですけれども、皆さん聖書もお開きになってください。しかし、こうやってメッセージノートでご覧になっていただければ、一つの流れが見えてまいります。それをご一緒に見ていきたいと思います。そしてですね、今日はもう最初に申し上げます。途中で終わります。ですから、今日と、そして来週と2週にわたって、このキリストを知るというテーマをご一緒に見ていきたいと思います。大体キリストを知るなんてね、そんな一周で語れるはずもなく、本当のこと言ったらこれだけで来年1年やってもいいなと思ったんです。それぐらいですよ。キリストを知るってね、そんな簡単に知ることができるわけないですもんね。それほどのお方がイエス・キリストというお方なんです。でも、そのことに関して、この今日と来週で、なるだけ短くコンパクトにですね、ぎゅっと握っていただきたいと思います。とても知り得るはずもないこのお方、イエス・キリストを知る。どうやって？どうすれば？この点をぎゅっと握りたいと、そう思っております。ということでですね、見る目、聞く耳、そして悟る心の続きの中で、このキリストを知るという今日のテーマを皆さんもですね、考えていただけたらなと、そう思います。ということで、まず最初に、一番最初です。久しぶりですね。一番上にあります、最初の鍵の言葉です。ヘブルの12章の2節をもう一度ご一緒に読んでいただけますでしょうか。短いこの部分だけです。信仰のというところをお願いします。3、はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ありがとうございます。これは大変有名な言葉でありますよね。皆さんもよくご存知で、そうだなと同意なさると思います。アーメンと皆さんもですね、告白なさる内容であろうと思います。皆さんはね、当然もうイエス様から目を離して何度おられませんよね。ね、もうイエス様だけですよね、もう。そんなわけねえや。ねえ、そんなもん、イエス様だけ見てられんわ。これが私たちの人間っていうものであり、また私たちの人生というものの、これは当たり前のことなんです。でも私たちはね、聖書を読むときに、とってもね、ある意味、交渉に読んじゃうんです。アーメン、イエス様から目を離しちゃいけない、よし、絶対に目を離さないぞ、言って3分後に目離してますからね。いや、3分持ったらええとこですよ。目を離さないなんてね、ありえないんですよ。聖書はほとんど ありえないことを言っています。読んで、ああ素晴らしいな、その通りだな、アメンっていう内容なんですが、実際できるかって言ったら、はっきり言うとできないことしか書いてないというような、それが聖書なんです。ですから聖書を皆さん、私たちが普通に読むような手引き書や教科書のように読まないでください。無理ですから。でもそう読んでしまうときに、私たちはその教えに、実は聖書自身が言っているように文字に殺される、何度も言いましたね。そうです。ですから聖書の言葉というのはある意味危険なんです。なぜか、それを守るべき教えとして読んでしまうと、絶対できないことを聖書は語っているから。絶対できないことをやろうとしたら人はどうなりますか？当然行き詰まりますし、それをもっと真面目にやろうとしますと壊れます。ですから皆さん、聖書と向き合うとき、その言葉と向き合うとき、それが私たちに届けようとしている真意を汲み取ってください。そうでないと、せっかくの聖書の言葉が私たちに益になるどころか、なんと害にさえなるんです。ですからサタンというあのやつもですね、聖書の言葉を使ってイエス様さえ誘惑しようとしないですからね。私たちなんてコロッとやられますよ。聖書にこんなふうに書いてあるじゃないか、ね、目を離してはいけないと書いてあるのに、お前目離してるじゃないかっつってですね、サタンは私の心に攻めてきますよ。何の言い訳もできませんよ。だって年中目離しまくってますから。それどころかたまに見てるだけですから。そんな私たちなんだということを皆さん自覚して、そしてもっと言うならばね、それが人間なんです。ですからこれができるようになるには、人間やめなくちゃ、いや人間を超えなくちゃ、スーパーマンにならなかったらできないこと、それが実は聖書に書いてある内容なんだということを踏まえてください。ですから時々ですね、それができないとなるとですね、それを真面目な人は真剣にやろうとして行き詰まるんですけれどもね、まあ不真面目と言いますかですね、そこまでは思わない人はですね、ああそうだね、まあできたらいいよねぐらいで読んでですね、聖書は全部いいお話というですね、絵に描いた餅として自分と距離を置く方もまたいらっしゃいます。でこうなりますと、信仰と生活っていうのは全く別です。教会に来てる時には聖書読んでアーメンって言ってますね。ところがですね、家に帰りますとですね、アーメンよりラーメンの方に興味があったりしてね、本当に笑い話じゃないんですよ。私たちの実は生活っていうものは聖書の通りなんて到底できませんから。だからそれをしようとすると壊れるし、どうせ無理だと諦めると乖離します。乖離っていうのは聖書が絵に描いた餅、クリスチャンっていうのがサンデークリスチャンって言われましたね。日曜日はクリスチャンです。ね。それだけどもね、月火水木金土は普通の人です。でも、私たちが信じる信仰、クリスチャンってのはそういうものではないんだということを改めて確認したいんです。宗教だからその程度でいいじゃないかって。はい、宗教ならその程度でよろしいです。盆と正月にぐらいお参りしといてですね、まあ、もしよければですね、お家に何かこう飾っておりまして、それをですね、まあ、朝夕ですね、手を合わせるということでもよろしいでしょう。宗教というものは大体そういうものです。しかし私たちがイエス様から受け取ったものは、福音とは宗教とは全然別物です。どんなものか、それは結論から言いますと、生きた命ですよ。これは生活と乖離してしまったのでは意味がない。イエス・キリストが与えてくださった救いというものは何を救ったんですか？死んだと天国行ける救いですか？違いますよ。じゃあこの現世ご利益という救いですか？困った時にお金が工面できる。で、そして病気になったらそれが治って元気になる。それでもありません。じゃあ一体何なんですか、救いとは。私たちが作られた本来の命に生き生きと生きるようになることなんです。またこれが難しいですよね。本来の命に生き生きと生きるって何なのっていう話です。それを今日ご一緒に見たいんです。ですからキリストを知るっていうのは、皆さんとご一緒に今からじゃあキリストについて学んでまいりましょうってですね、じゃあ一番とか言ってですね、そんなね、知識で学ぼうなどとしておりません。ですから、ある意味難しいんです。知識で学べるんでしたら皆さんにですね、ちょっと分厚いプリントをですね、びっちり書き込みまして、お読みになってくださいって言ってお渡しすれば良いことなんです。 でもそんなことで知れるようなお方ではない。これがイエス様なんですね。ですからこのお方をどう知るか、こんな難しいことどうやってやったらいいんですか。でも多分今日、また少なくとも来週お帰りになる時には、あ、そうなんか、意外とシンプルだなって皆さん納得いただけると思います。小難しいことをしようとしているのではありません。キリストを知るとは何なのか、ご一緒に見ていきたいとそう思います。まず今日最初に皆さんにも申し上げましたようにですね、このイエスから目を離さないでいなさいって書いてます。目を離さないっていうのはどういうことかと言いますとですね、じーっと見たく、そうじゃないですよ。無理ですから。これイエス様だけじゃなくて何でもそうでしょ。そこだけじっと見てるわけにはいかないんですよ。目を離さないというのはどういうことかということですね。いつも意識の中に見るべきものをしっかりと認識しておくということなんです。意味お分かりになりますか。例えばです、これがずれますとどういうことになるかと言いますとですね、イエス様はあの弟子たちと一緒にガリラヤ湖に出ましたよ。向こう岸へ渡ろうと言って、ところが突然の嵐ですよ。もうですね、船はもうまるでこのですね、枯葉のようにもうひっくり返りそうになりました。弟子たちはもう恐れと不安で、もうイエス様、私たち死んでしまいますって、死んでもいいんですかってイエス様に泣きつくんですよ。その時にイエス様がおっしゃったね、まあおっしゃったと言いますか、イエス様がすっと起きられてですよ、寝ておられたんですね。そして黙れ静まれとおっしゃるんです。そうするとですね、嵐がスーッとやんだんです。もう彼らびっくりしてしまいましたね。そしてイエス様はおっしゃいました。この言葉です。イエス様は彼らに何とおっしゃいましたか？あなたの信仰はどこにあるのですかとイエス様おっしゃったんです。皆さん、信仰がどこにあるって。いや、ここにあるとか、そこにあるとか、ここにあるとか。そういう意味ではないんです。信仰がどこにあるか、イエス様はここでものすごく大切なことを問いかけておられるんです。弟子たちはなぜイエス様についてきたんですか？もちろんこのお方こそ救い主だと思ったからでしょうね。でもなんでそう思ったんですか？皆さんはなぜイエス様を信じたんですか？まあ一般的な言い方をしますと、なぜキリスト教に入信なさったんですか？今更そんなこと言われてもね。そういえば思い出せば皆さんちゃんと理由があるに違いありません。でもね、多くの場合イエス様がここであなたの信仰がとおっしゃっておられるの意味をもう一度ご自分にもですね振り返ってみてください。弟子たちは何を見てイエス様が救い主だと思ったのか。まず一つです。彼らが見たのは、そう、奇跡です。到底信じられないような見えない人の目が開いたり、歩いたことのない人が立ち上がったり、まあ、大変なもんを言ったら死ぬような重い病気が治ったり、こんな奇跡彼ら見たんです。これは神様にしかできない。そしてイエス様についてきた。これが一つです。ある皆さん方もそうじゃないでしょうか。ある意味ね、癒しを経験された方、神様にお祈りした時にね、本当に助けられた、もう奇跡的なことを経験した、やっぱり神様おられる、私はこの方を信じようと思って信じられた方がいらっしゃるかと思います。これ入り口一つです。一つ目の入り口。二つ目の入り口、今度は何かというとですね、イエス様がその場所場所で群衆に教えておられたその話の内容に彼らは驚愕するんです。こんな話聞いたことない。今まで律法学者、パリサイ人と言われる先生方はね、律法を守りなさい、安息日を守りなさい、掟を背いてはいけません、こんな教えばっかりです。で、その教えたるや旧約聖書の、はい、もう一回繰り返します、絶対に本当の意味では守りきることのできない掟を守れと言ったんです。これ十回に始まってね、律法というのはそういうものです。まあ、ところが彼ら、まあ、この先生方は自分たちは守っているというわけです。で、その守っているという根拠は何かと言いますと、律法に書かれている内容を自分たちなりに解釈をしたわけです。そして自分たちは守っているって言ったんです。でもイエス様は その解釈違うよって後で正されましたよね。それが三条の説教でしたよね。私は人なんてね、殺したことなんか一度もないから、私はね、律法を守っている。でもイエス様おっしゃいました。神がおっしゃっている殺すなというのは、あなたが心で人を憎んだとき、それはあなたは心の中でその人を殺したんですよ。そういうレベルの話なんですよってイエス様は三条の説教でおっしゃったんです。ですから憎むだけで殺人なんですよって。だからそう言われたらね、誰も私は正しいって言えない。このことをイエス様は気づかせるために三条の説教をずっと話されたんですよ。ね、私は会員なんかしてない、違う違う、みだらな思いを持って人を見たら、その時に心の中でもあなたは会員したんだよって。って。もういちいちそんなこと言われたらね、潔白な人がどこにいるんですかって。イエス様はむちゃくちゃ追い込みますね。そうです。イエス様はギリギリまで追い込むんです。なぜ？愚の出が出ないために。違いますよ。間違いに気づかせるためです。守ってる、守ってるって言ってた人たちに対して、守れてないでしょ？だからダメって言ってんじゃないんですよ。守れてないでしょ。だからあなたのできないことを私がするために来たと言って、イエス様は十字架に向かわれたんです。皆さん、イエス様のお心を、神様の真意を汲み取ってください。聖書を読んで、それは教えを守らせるために書かれているのではありません。教えは守れないものだということに私たちに気づかせ、そしてそのために来られた救い主がイエス・キリストなんだということを私たちに気づかせるために、実はイエス様は来られたのであり、聖書は書かれているんです。ですから気づくということがどれほど大切かっていうことを覚えていただきたいなって、そう思うんですね。ですから皆さん、このね、弟子たちが見て信じた、これはイエス様のした奇跡を見たんです。そしてイエス様が教えられたその教えの立派さに驚嘆して、この方こそきっと救い主に違いない、そう言って信じたんです。彼らが信じた理由は大きく、まだ他にもあるでしょうね、でもね、大きく言いますと、この教えか奇跡なんです。これ現代に至っても同じなんです。ですから皆さん、私たちが何を見てるかな。つまり多くの、キリスト教会の中でね、皆さんにも何度かお話ししたことがあると思いますけれども、あんまり興味ないかもしれませんが、別に興味なくても全然いいんですけれどもね、キリスト教会を大きく、世界と日本はちょっと違ってるので日本に限りますけれども、日本には2つのグループがあります。いろんな教団教派とかいうのがありますよね。でもね、2つに分けられるんです。どう分けるかって、福音派というグループとペンテコステ派というグループがあるんです。聖霊派とも呼びます。福音派と聖霊派です、はい、そしてものすごく大雑把に説明しますね。それはちょっと違いますよ。ところが福音派というのはですね、イエス様の教え、つまり聖書、もうここに徹底的に信仰の土台を置きます。ですからどちらかと言いますと、ある福音派の教団ははっきり明言しますけれども、聖霊の働きは使徒の働きで終わったとはっきり言います。つまり何かというと、神秘主義的な、そういうね、ちょっと眉、一般的に言ったら眉唾的なね、癒されたとかね、奇跡とかね、そんな非科学的な、クリスチャンであってもそういうんですよ。ね、そういうちょっと信がちがたいことはね、あまり私たちは興味ない。聖書の教えが素晴らしいので信じているんだ。だから聖書にもうね、立脚することこそが本来の信仰のあり方である。というのが福音派の考え方です。ですから主に聖霊なんていうことに関してはですね、語られることもないし、聖書にそういうふうに書いてありますねという程度です。まして今生きておられる私たちと共におられる聖霊様との親しい交わり、こんなことありえません。そんな神秘主義的なね、そんなことは私たちはね、好まない。聖書を学べば十分、ここに全てがあるという主義です。これが主にですよ、大雑把に言ってますが、これが福音派と言います。で、この福音派の大事にするのはもう教えです。つまり聖書です。これが一番大事なんです。言えばキリスト教っていうかね、私たちも聖書を大事にしますよ。 ね、ところが聖書に対する、ね、視点が非常にある意味強いということなんです。ところがペンテコステっていうねグループは、これは何かと言いますとね、どちらかと言いますと、これはね、聖霊、ペンテコステっていうのが五旬節の日、聖霊が下りましたね、弟子たちにね。あの出来事以来、つまりね、聖霊様に聞くということに対して非常に関心と興味を示すっていうかね、そちらに焦点を合わせます。ですからね、そこでね、使徒の働きの時代、使徒の働き見ますとね、パウロもペテロもやたら奇跡しますよね。あの美しいのもののところで立ったことない人の足で立ちなさいって言われてね、立たしたり、ね、死んだ人が蘇ったりですよ。もうみんなはうわーっと集まってくるわけですよ。すごいすごいって言って。で、とうとうですね、パウロの手拭いに触った人まで治っちゃうなんてね、もうすごい奇跡がどんどん起こったわけです。そして大リバイバル起こったんです。もう大体このリバイバルっていうのは気をつけてください、皆さん。これはね、ブームです。流行りです。だからみんな癒しや奇跡見たらね、うわーっと集まるんですよ。でもそこにはね、何見てるかって言ったら癒しを見てるんです。奇跡を見てるんです。ですからそれが収まると離れちゃいます。事実そういうふうになっていってます。だから私たちにとってね、本当に大切なのは癒しや奇跡というものではないんですけれども、とにかくですね、この癒し奇跡に非常に重点を置く、そして神様聖霊様に聞くということね、これは私たちいつも申し上げていますけれどもね、しかしね、ここに焦点を当てすぎますとどうなるかって言いますとね、主が言われるなんてなことになるんですよ。ねえ、皆さん今日帰るときには今日来たのと同じ道を帰ってはいけないと主はおっしゃいますなんて説教されたら皆さんどうします？じゃあ茶を見せて帰ろうかな。神様はそんなこと言いません。そんな細かいこといちいち指示しません。本当の本当に神様がね、お示しになることってありますよ、もちろん。そこに危険がある。だから神様がそういう促しをくださることは、本当にそういう証し聞いたことありますよ。ありますよ。でもね、普段からそういう何か神様の語りかけを聞こうと思うとね、神様に聞くよりもね、自分の声聞いたり、そして最悪はサタンの声さえ聞いちゃうんですよ。ですから、皆さん、このね、大事なことは何かって言いますね、バランスです。ですからペンテコステ派って言われる人たちは非常に聖霊というものに対して関心と興味を持ちますので、癒しや奇跡に対して非常に積極的です。そういうことを本当に強く語ります。そしてどちらかというとですね、こういったペンテコステの人に絶対怒られるんですけども、聖書に弱いです。神学は圧倒的に福音派が強いんです。でもね、その強いとか弱いとかね、福音派とかペンテコステ派って何って、はっきり言いましょう。これらの全てのものは、つまり福音派が大事にする教えも、またペンテコステ派が大事にする奇跡や癒しや予言も、これは実はイエス様のなさる技であり、イエス様が語られた教えなんです。何が言いたい？イエス様ご自身ではないということです。はい、結論です。ここでイエスから目を離さないでいなさいというのはどういう意味かと言いますとね、私たちはいつもイエス様よりもイエス様の教えに目を留めてしまう。イエス様ご自身よりもそのイエス様がなさった奇跡の方を見てしまう。そして、ああイエス様は素晴らしいって、奇跡に感動し、癒しに感動し、教えに感動し、イエス様についていった弟子たち、そんな弟子たちにイエス様はおっしゃるんです。あなたの信仰はどこにあるの？あなた何を見てるの？奇跡を見たときは、ああやっぱりイエス様は神様だって、ね、教えを来たときには感動して、ああこれは神にしかできない教えだって。ところが嵐の真っ只中でそこにイエス様はいるんですけども、癒しもしてない、奇跡もしてない、教えもしてないイエス様がそこにいるときにね、彼らにとっては何の心の拠り所にもならなかったんです。死ぬ死ぬ死ぬと思ったんです。イエス様おっしゃいました、私がここにいるんだよ。あなたはどこを見てるの？何を見てるの？あなたの信仰って何？って聞いておられるんです。皆さん、私たちが一番大事にしたいのはここなんです。ですから、聖書に対して つまびらかに、ましてや公開説教なんてありますよね。聖書を一節、まあね、一節ってことはないね、一章ずつ学んでいきましょうって。どんだけかかるんでしょうね、これね、1年かかる、これ毎週やってたらね、多分ね、終わった頃には最初のこと全部忘れてますよね。そうです、私たちは聖書を学びます。でも順番にきれいに学んだら聖書全体がよく分かるようになるか分かりません。なぜ？これは書かれた文字だからです。私たちが目を離してはいけないのは教えではな、あ、ごめんなさい、教えを見るのではなく、ましてイエス様がなさった奇跡や印、そして、この癒しや予言、これは全部イエス様がなさった技でありまして、イエス様とは別なんです。はい、ここでイエス様から目を離さないとどういうことかと言いますと、イエス様の教えや奇跡から目を離してイエス様ご自身を見るということなんです。目を離さないというのはそういう意味なんです。じーっと見とくってそうじゃないんです。このお方にいつもパッと目を向けた時にね、まず最初にへっと教えに行くのか、ふっと癒しや奇跡の方に行くのか、それともイエス様ご自身に行くのか、ここです。ここに焦点を合わせてほしいとイエス様、そして聖霊様は願っておられるんだということが、実はこのイエスから目を離さないでいなさいという言葉なんです。もうすぐで終わります。こんな簡単に終われ、先進めません。はい、ああ一番もいかないな、いいわ全然。はい、一番最初にありましたね、この信仰の創始者であり完成者であるイエスと書いてあります。皆さん信仰あります？はい、あります。信仰って何ですか？神様に、信仰っていう言葉をね、よく言い換えるようにしましたね。信仰っていうと何かね、抽象的になって漠然となって時々勘違いするからね、一番危ない勘違いがね、神様は私の願い事を必ず叶えてくださると強く信じること、これが信仰。ある時にアーメンとか言ってね、アーメンじゃないよ、私の願い事を必ず神様は聞いてくださるって固く信じること、はい、それは自分の願望のただの強さです。願望がものすごい強い人です。そしてその力はどこから来るんですか？私の意志の強さです。意志の強い人が信仰の強い人なんですか？または思い込みの強い人、絶対してくれるに違いないって思い込みの強い人が信仰の強い人ですか？時々宗教にはまる人っていうかね、割とそういう教えに騙されやすい人っていうのはね、信じ込みやすい人なんです。でそういう人はね、割とスッと入っちゃうんです。何かね、この信仰心があるような、でもそれは信仰心じゃありません。はい、何でも信じやすいだけです。思い込みが強いんです。そうだと思ったらそう思えちゃう人なんです。そして時には意志の強さです。これ全部信仰とちょっと似てるけど全然違います。信仰って何ですか？置き換えた言葉でお願いします。信仰とは3、はい、
信頼
なんですよ。信頼っていうのは、はい、例えばお願いしたことをね、必ず答えてくださる、だから断食してでもね、徹夜でお祈りしてでも何が何でもね、このお百度踏んでも、それはちょっと聖書的ではないけどね、まあ、宗教って基本的にそうですよね。そうやって、叶えてもらおうとする、はい、はっきり言いましょう、ここには信頼があるんですかないんですか？信頼って何なんですか？子供がお母さんに朝ごはんを、ちゃんとお掃除してきましたから朝ごはんを作っていただけませんか？なんて子供がですよ、皆さんに言ってきたらなんて言います？ちゃんと靴も並べてきました、玄関もお掃除してきました、だから今日朝ごはんを食べさせてください。 そんなことを子供が言ったら皆さん何て言います？何言ってんやもう、もう早座りもう冷めるやん、早食べ。そんなことするとかしないとか関係ない、どうでもいい。そうじゃなくて、そうです、普通は何て言います？お母ちゃんお腹すいた、まだ早してや。そしたらお母さんはね、なんていうこと、頼み方っちゅうものがあるでしょうか。そんなこと言う親おりますか？ここにはね、何があるんですか？そうです、もちろんここには大前提に愛がありますよ。でもお母さんお腹すいたって言うただけでちゃんと食事が出てくる、ここにはね、絶対的信頼、親子の信頼ですよ。これはね、何かをしたからっていうギブアンドテイクじゃないんですよ。絶対的信頼というのは、ただ必ず受け止めてくれるっていうね、これはね、信頼っていうのはね、関係の証なんです。ですから必死になってお願いしなければならない。こうなりますとね、そこにはね、信頼の関係がまだ築けていないという証なんです。皆さん、神様に必死になってお願いなんかしないでください。何言うてんねや。神様は言いますよ、あなた一生懸命今日はもうね、一日ご飯立ってお願いします、もう今日は寝ません、徹夜で神様にお願いします。神様言います、寝て食べて、あなたがそうやって弱ってる姿を私絶対に見たくない、そしてそうしているあなたを見て私何にも嬉しない、あなたどうしてほしい、そうか、辛いんか、大変なんか、なんでそう言わへんねん、私は喜んであなたを助けよう、支えよう、癒そう、守ろうって、これが神様です。これが親でしょ。神様は私たちの絶対的な親ですよ。そういうお方なんですよ皆さん。ここを私たちは信仰と勘違いしちゃいけません。信仰がないから一生懸命お願いしないと聞いてもらえないかのように、神様の前にいろんな、こんな風に一生懸命やりますから、あれを断ちますから、聞いてください、お願いします、これは信頼関係が築けてない証なんです。皆さん素直に言ってください、お父ちゃん助けて。お父ちゃんは何とおっしゃいますか？どうした？いいですか、皆さんのことを命を捨てても惜しくないとおっしゃるお方がどれくらいに思っておられるかを知ってください。これこそが実は大切なことであって、信仰の創始者であり完成者であるイエスって書いてますよね。皆さん信仰あるんですか？だんだん不安になってくるよね。そう言われるとね、皆さん信頼してますか？信頼してるっていうことはもう何の不安もないね、心配もないね、もう絶対大丈夫という、もう絶対的な平安の中に皆さんいらっしゃるよね。信仰あるんでしょ？もうそんなこと言われたら誰があんねん、なりますよね。はい、今は皆さんに言ってんじゃないですよ、私自身も言ってんですよ。はい、私信仰はっきり、牧師が断言するのも変ですけどもね、信仰ありません、ありません。ないからイエス様、聖霊様っていつもすがってるんです。皆さん信仰というものは、はい、実はここに書いてあります、信仰の創始者であり完成者であるイエス様だけがお持ちなんです。私たちは信仰なんてないんです。あるのは願望と、それを何とか叶えてほしいという意志の強さだけです、あるのは。だからそれを信仰と呼ぶならば、ありそうに見える人がいます。そして意志の弱い人は信仰がないような、意味が全然違います。皆さん信仰はイエス様にあるんです。でも私たちにも信仰があるとか、なんとか聖書なんか信仰を持ちなさいとか、なんとかかんとか、なんか聖書であるじゃないですかって。そうです、私たちにはもともとないのです。 じゃあどっから来るんですか。言うまでもないですよ。信仰を持っているのはイエス様です。私にはない。じゃあ私はどうすればいいの。イエス様からもらうんです。イエス様はこんなこともおっしゃいました。私はあなた方に平安を残します。私が与える平安は世が与えるものとは違いますって言ってました。あなた方に私の平安をあげましょうとおっしゃったんです。皆さん、私たちには本当の平安なんかないんです。薄っぺらい平安はあるよ。まあ言うなればね、将来の準備ができたと言ってね、ちょっと平安になるね。健康診断でお医者さんに大丈夫って言われたからちょっと平安になる。でもまたいつ他の病気になるかもしれない。いつでもすぐ次は湧いてくるような、その程度の一時的な平安はあります。しかしイエス様がくださる平安というのは、状況がどんなにある意味最悪、もう未だかつてないほどのしんどい状況の中にあっても不思議です、心の深いところから湧いてくる安心、平安、安息、これがイエス様がくださる本物なんです。本物と偽物っていうのはね、偽物っていう言い方に問題がありますね。偽物っていうより一時的な平安、一時的な喜び、そういうものは私たちも持っています。でもいつまでも続く、これが本物なんです。いつまでも続く平安、いつまでも続く喜び、理由に関係なく、状況に関係なく与えられるもの、これが本物なんです。そしてイエス様はそれを私たちに与えたいと願ってくださるんです。ですから私たちはいつもこのいただくものです。それをしっかり認識しておきましょう。自分の中でどうぞ信仰を作らないでください。できません。作ったと思ったらそれ偽物です。皆さん、自分の中で喜びを作ろうとしないでください。自分の中で平安を作ろうとしないでください。それは一時的なものです。イエス様がくださる平安はもっと根本的です。喜びもそうです。ですから願い事が叶ったらちょっとの間喜びますよね。でもそれいつまでも続きます？続きません。一時的だからです。この水を飲むものはどうぞ必ずまた乾くんです。これが私たちの作ったものなんです。これは喜びも平安も信仰もです。また乾きます。また消えてなくなります。ところがイエス様がくださるものっていうのはね、不思議ですよ。喜びがずっとあるんです。平安がずっとあるんです。不思議ですね。それもこの辺にあるんじゃないんです。どこにあるのって、場所は言えない、表現しにくいけど、もっと深いところでずっとあるんです。確実に支えられてるんです。絶対に落ちない。不思議ですよ。これがイエス様がくださるもの。このイエス様がくださるこの本物です。これはイエス様からしか来ないので、どんなに教えを聞いてもダメです。どんなに癒しや奇跡を経験しても、これも一時的です。だからラザロはよみがえりました。そして彼は永遠に生きたって聖書書いてある。いやいやいやいや、よみがえったけどラザロもまた死んだんです。そうです。癒しも奇跡も全部永遠じゃない、一時的です。しかしイエス様が私たちにくださる本物はいつまでも続く。これこそが私たちが自分の内から作れない、イエス様からいただくしかないもの。キリストを知るっていうのはそういうものなんだなということを認識することなんです。そしてこの教えや癒しや奇跡に目を留めるんではなくて、イエス様自身に目を留めていくんです。そしたら不思議ですよ。この一番もう入りません。知るということの意味が何であるかというのが分かってきます。頭で知る、理屈で知る、勉強して知るとは全然違う知り方です。これこそが本当に大切なことなんだということを来週続いてご一緒に見ましょう。お祈りいたします。愛するイエス様。